本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書列王記上19章の1から18節です。お読みします。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。それを聞いたエリアは恐れ、直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て、自分の従者をそこに残し、彼自身は荒れ野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んでまた横になった。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ。この旅は長く、あなたには耐え難いからだ、と言った。エリアは起きて食べ、飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は、40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあった洞穴に入り、夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところが、イスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主は、そこを出て山の中で主の前に立ちなさい、と言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。しかし、風の中には主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かに囁く声が聞こえた。それを聞くと、エリアは街灯で顔を覆い、出てきて、ホラー穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒れ野に向かえ。そこに着いたなら、ハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とネットをつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。6月に入りました。6月ね、もう間もなく梅雨入りなんでしょうか。今年はですね、各地で水害が発生しないようにと祈らされますが、一方で教会の暦で言いますとね、この6月、まあ来週なんですが、聖霊降臨のお祝い、まあ、ペンテコステなんですね。イエス様が復活なさって7週後、弟子たちの上に聖霊が下り、教会が誕生したっていう祝いです。久留米教会では今年ですね、イースターからペンテコステまでを一つの流れとしまして、イエス様の十字架と復活によって得た幸いというシリーズでお話をしてまいりました。もうすでに、伴いが与えられた。 尊厳が与えられた、未来が与えられた、ゆとりが与えられたって、こう4つのことをね、幸いを取り上げてまいりましたが、今日は5つ目、再出発が与えられたと取り上げたいと思っております。共にですね、ご一緒今日も御言葉を読んでまいりましょう。ちょっとこう、いきなりね、聖書の話に入るんじゃなくて、ちょっとまあ別のエピソードから入りたいと思うんですが、先日のこと、仕事をしながら YouTube を流しておりましたらね、あるミュージシャンのライブ映像が流れていたと。で、聞き流していたわけですけれども、そのミュージシャンがところどころでですね、観客に向かって、マンマミーヤってこう言ってるんですね。ふっと気になりましてね、マンマミーヤってどういう意味だろうかと思ったわけです。で、調べてみますとね、イタリア語でマンマっていうのはお母さんを表す言葉で、ミーヤっていうのはこう私のっていうんですね。だから本来の意味はマンマミーヤっていうのはこう私のお母さんっていう意味の言葉なんだけれども、イタリア人は驚いた時にとりあえずお母さんって言うらしくてですね、まあここから派生しまして、驚いた時とか嬉しい時とか恐怖の時、絶句する時なんか、こう思わずね、言っちゃう感嘆句がマンマミーヤらしいんですね。面白いですね。びっくりしても嬉しくても心痛めてもマンマミーヤっていうらしいんですよ。まあ英語で言うところのオーマイガーとかもしれないしね。まあ日本だったら何でしょうね。なんてこったいみたいなことなんでしょうか。幅広く使う言葉なんだそうです。まあ多分意味ある言葉というよりもこう反射的に口に出るような言葉なんだろうと思うんですね。まあいろんな場面にてこのマンマミーヤっていう言葉が使われるけれども考えてみますと、まあ確かにそれは人生に時にトラブルや挫折は襲ってくるもんではあるけれども、こういう時にはあんまりこう言いたくないなと思うわけですね。でもやっぱり襲ってくると。でそこでですね、今日皆さんと分かち合いたいのは、こんな形でこう急に襲ってくる落胆、絶望、ね、そういったものの中で、私たちを慰め、もう一度立ち上がらせてくれる、そんな再出発を与えてくれるものを見たいわけです。で、今朝はですね、聖書からこの再出発を取り上げてみたいと思っております。今朝選びました、聖書の箇所っていうのは列王記上19章です、預言者エリアの物語なんですね。旧約聖書のことを、まあ、別の表現でですね、立法と預言っていう表現をすることがあるんですが、この時ですね、立法の代表者っていうのは出エジプトのモーセでありまして、預言の代表者っていうのが今日のエリアなんですね。まあ、つまりこのエリアというのは旧約において非常にこう代表的な預言者なわけです。で、しかしその代表的預言者であるエリアが、今日の箇所にては非常にこう取り乱して怯え切っている。どういうことか。このエリアが活躍しましたのは、イスラエルが王国がですね、分裂した後の北の王国になります。当時の北王国の王はアハブ。彼は割とですね、その、何でしょう、凡庸な王でした。けれどもですね、彼の妻、王妃でありますイゼベルというのが非常に強烈な女性なんです。で彼女はもともとですね、イスラエルの民ではありませんで、周辺の民族から政略結婚でやってきた妻でして、で彼女は結婚の際に自分の出身部族の宗教、バール信仰を持ち込み、また強く奨励をいたしました。でこのバールっていうのはこう雨をもたらす神と信じられたんですね。乾燥地でありますイスラエルに雨を降らせる。で、その作物、雨がですね、大地にこうザーッと雨を降らせまして、でそこから作物が育っていく。だからこれ豊作の神だと考えられたわけです。で、バールの信仰者たちはですね、この雨が大地に降り注いでいく様を、男性神バールが、大地の女神でありますアシュトレトとですね、性交をするというです、性行為をするという、そういう様と理解をしましたので、彼らは、その自分たちの儀式の中でもそういうですね、性行為というのを行うわけです。で、またですね、このバールは、バール信仰者は、 自分たちがこう傷ついていくこと、自分たちにとって大きな負担を負うことっていうのが神を喜ばせる行為だというふうに考えましたから、だからですね、時に幼い子をですね、人見悟空として捧げる儀式などさえ行っていたわけです。で、イゼベルはですね、そういうバール信仰をですね、イスラエルの中に持ち込みまして、また夫アハブにもそのよう信仰させた。で、その王の政策として、その国内におきまして、聖書の神への信仰を禁じ、またそれを信じる祭司や預言者たちを捕らえては殺害をしたわけです。で、これに立ち向かっていったのが、エリアなんですね。で、今日の箇所の直前18章を見ますと、このエリア物語の一つのこうピークを経験している。エリアがですね、王と国民の前にて、バール預言者たち450人と対決をしたという話が描かれているんです。で、3年に及ぶ大干ばつのため、もう飢饉が生じて、イスラエルは大変な状況になっていた。そこで、バールの祭司たちとエリアがですね、集いまして、どちらの信じる神が本物であるかを示そうとした。で、方法はですね、それぞれの前に祭壇を築きまして、で、祭壇の上に焚き木を置き、そこに生贄の牛を乗せる、本物の神の祭壇にはですね、神自らが火を起こすであろうと、だから人間が火をつけるんじゃなくてね、神が火をつけるのを待とうということだったんです。それで、その祭壇の前でそれぞれに礼拝を捧げていく。最初バールの祭司たちが祈り、自らの体を剣で傷つけ血を流すんだけれども、一向に生贄には火が昇らない。で、一方エリアはですね、祭壇の周りに水を掘らせまして、生贄と焚き木に大量の水をかけさせる、その溝にもですね、水があふれかえる。その状況でお祈りをする。主よ、あなたが神であられること、私があなたのしもべであって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように。すると途端に祭壇に火が昇り、生贄は燃やし尽くされた。で、これを見た民は、本物の神とはどちらかということを理解した。エリアはですね、民に対してバールの祭司たちを排除せよというふうに命じる。で、民はこのバールの祭司たち450人を捕らえて殺害をしたと。で、こうしてまた雨が降るようになるっていうのがこの直前18章なんですね。なので、バール信仰との決着はもうついた。民はね、聖書の神様に立ち返ってきたと。エリアはそれ見て、ああ、終わったって思ったんでしょう。ところが、終わりじゃなかったっていうのが今日の19章なんです。19章1節見ますと、アハブは、エリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。まあ、平たく言うならば、明日までにお前を殺すぞっていうですね、明確な宣戦布告なわけです。エリアにとりましてはね、なんてこったい、Oh my God、まんまミーアっていう言葉だったと思うんですね。だって明らかに決着はついたんですよ。バール信仰を敗北した、聖書の神様にね、民衆は立ち返ってきた。なのに、イゼベルは敗北を認めないどころか、激高しましてね、お前を殺すって言ってくるわけですよ。もうこの予期せぬ出来事にエリアはパニックに陥った。3節ですね、それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げたって書いてあるんですね。どれぐらい逃げたかと言いますと、イズレールからベールシェバまで、これおよそ160キロにあたる。で、そこで終わるんじゃなくて、さらにアレノに入っていく、つまりイスラエルの国を越えて出ていくわけです。一日歩き続け、一本のエニシダの木を見つけて座り、神様に願う。4節、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。泣き言を言いながらエリアは疲れ切って眠るんですね。しばらくしまして御使いがエリアに言う、起きて食べよう。エリアはですね、食事をとって、眠る。で、こうしてエリアはですね、まあその食事をとりながら元気づけられ、40日40夜を歩き、神の山ホレブに達する。 このホレブという山はですね、かつてモーセが神様から十戒を与えられた山。これね、イスラエルっていう出発点から換算するとね、どう少なく見積もっても600キロなんですよ。で、つまりそんな遠くまで逃げるほど、エリアは恐れに駆られていた、囚われていたっていうんですね。ホレブにつきましてエリアは洞窟に潜り込む、すると神様が呼びかけた。旧説、エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは必死になって言うんです。10節、私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をもう奪おうと狙っています。すると神様は語りかける。そこを出て山の中で主の前に立ちなさい。ではどのようにして神様はエリアと出会うのか。11節、見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。日の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い出てきて、ホラー穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答える。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をもう奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かえ。そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。今朝の物語の中でですね、私がこれ読み終えて最初にこうぐっとこう目を引かれるのがですね、エリアの言葉なんですよ。でもうお気づきの方もおられるかと思うんですけども、10節と14節、エリアは全く同じ言葉を繰り返していますね。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をもう奪おうと狙っています。自分がね、経験してきた恐ろしいまでの迫害を訴えましてね、私は一人ぼっちなんだと、今も命が狙われているんだってこう繰り返すんですね。で、その訴えに神様が答えるっていうんですが、何かというと15節、行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かえって言うんですよ。戻れって言うんですよ。戻ってどうするのって思うんだけれども、神様続けて言う。そこに着いたなら、ハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。これね、神様は、私は一人ぼっちなんですよって訴えてるこのエリアに対してね、あなたと共に立ち上がる者がいるって言うんですよ。しかもそれだけではなくってね、この18節の最後にね、私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものであるって言うんですよ。7000人もいるって言うんですよ。さっきエリアが言っていたのは、私は一人ぼっちです。誰もいないんです。誰もいなくなったんですって言ったんですよ。でも神様は、そうじゃないっていう。ダマスコのハザエルがおり、イムシの子イエフがおり、シャファトの子エリシャがいるって言うんですよ。で、さらに7000人もイスラエルに残ってるって言うんですよ。いないんじゃないんだ。いないんじゃないんだけれど、エリアに見えていないだけなんだ。ね、 ね、私たち誰しもそうだけれどもね、まさかっていう事態に直面した時、心が弱るんです。疲れ切った時ね、物事が願ったように動かない時、心が折れかけた時ね、ネガティブな思考が私たちの中で働きましてね、きっと何々に違いないっていう悪い方向の想像が働いてしまう。そしてその想像がまるで事実かのように自分たちの中で決めつけてしまうんです。今のエリアがそうでしょ。彼は心細さの中で悪い想像にとらわれまして、一人ぼっちになっちゃったって言うんですよ。確かに命は狙われている、確かに命は狙われているんだけれど、一人ぼっちだって思ったんです。しかし神様はそうじゃないって示す。負の連鎖からね、負の想像からね、エリアを解放しようとなさるんです。で、この視点、思い込みにとらわれるエリアに冷静に物事を見させようとした神様っていう、この視点でね、聖書を読み返すときにね、私は今朝の箇所の中で神様は静かにけれど確かにエリアに示し続けてきたっていうことを感じるんです。もう一回聖書を読み直してみたい。イゼベルから逃げ出したエリアが荒野に入っていった。エニシダの木陰で神様に泣き言を言った。4節、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。この時点でエリアはもう死にたいって言ってるんですよ。私は先祖のように立派にはなれないからって嘆くんですよ。でもね、神様は先祖のように立派であれって言ったんだろう。お前は能力がないな、ダメだって神様言ったんだろうか。神様何もそのことに関しては答えない、触れないんです。エリアはね、そのまま泣き言を言いながら眠り込みますよ。しかし、神様はしばらく寝たエリアを起こしまして、起きて食べようって言って食事を取らせる。これね、エリアは眠ったし食べれてるんですよ。それはね、まるで神様がエリアに教えているかのようじゃないですか。エリアよ、お前はもう死にたいと言って泣き叫ぶが、お前の体は食事を欲している、眠りを欲している、お前の心がもう嫌だと叫んでも、お前の体は生きようとしているじゃないかって。エリアはそこを立ちまして、神の山ホレブまで歩きます。8節、40日40夜って言ってますけどもね、これ実はイスラエルから神の山ホレブまでっていうこのルートはね、モーセに率いられたイスラエルの民が荒野で40年さまよった時の旅のルート、その旅のルート逆に遡るようにしてね、逆にたどるようにしてエリアはホレブまでやってくる。イスラエルの民はね、40年の旅の中で衣食住はあっても奴隷として喜びも尊厳も希望もなく生きてきたって、そのエジプトでのね、生活から解放されましてね、神様と向き合い喜びと尊厳と希望を取り戻す旅をしてきたんですよ。でもね、エリアもまた一緒、エリアもまた40日40夜生きるに厳しい荒野を旅しながら、己の力ではなく神様に養われながら旅したんです。それはね、お前を生かしているのは私なんだよっていう、こういう示唆じゃないか。ホレブに着いたエリアに神様はね、私と出会いなさいと促す。神様は強い風の中にも地震の中にも激しい火の中にもいなかったっていう。これね、風とか地震とか火っていうのはね、力の象徴です。つまり、神様は、斧が力を誇示しながらエリアと会おうとはしないんですよ。神様がエリアと向き合ったのはね、静かに囁く声だったっていうでしょ。静かに囁く声、これ別の聖書訳見ますとね、細い静寂の声って言ってるんです。細い静寂の声、耳を澄まさなければ聞こえない声、そんな声を通して神様はエリアと出会おうとなさった。それはね、まるで心を静めよって告げているようじゃないか。ここに至るまでエリアはね、私は一人ぼっちだ、私は無力だ、私はね、私はね、私はねって嘆き続けていた。しかし、そのエリアに対して神様が示したものはこうなんだ。お前の心は折れていても、お前の体はなお生きようとしている。確かにお前は強くはない。 しかし私はそのままのお前を受け止めているんだ。お前には見えていないが仲間は残っている。心を静め私と向き合い冷静に見渡すがよい。そこからお前は立ち上がり何をなすべきかを知るだろう。神様はエリアに妄想にとらわれるのではなく、あるがままの自分を見なさい、あるがままに神様と向き合い、あるがままに状況を受け止めなさいって、そう促したんです。今朝このお話のタイトルをマンマミーヤとつけました。これ最初にお話ししましたね、マンマミーヤっていうの、マンマミーアですね。マンマミーアっていうのは、驚いたとき、喜んだとき、恐怖に駆られたとき、もう様々な場面で使う簡単句だっていうんですね。まさに今朝の箇所をエリアがイゼベルに脅された、なんてこったいマンマミーアって叫んだだと思うんですね。でもね、私が今朝のタイトルをマンマミーアではなく、マンマミーヤってつけたっていうのにはね、意味を込めた。神様はエリアに再出発をね、与えていくためにね、まっすぐな示唆を与えてるんで、それ何かって言ったらね、静まりなさい、冷静にあるがままを見なさいって言ってるんですよ。そのまんまを見なさい、まんまみーやってつけたんですよ。こういうダジャレをね、恥ずかしげもなく言うあたりが我ながら立派なおじさんになったもんだなと思いますけどもね。でも今朝の箇所まさにそうでしょ。エリアはね、強くないとダメな預言者なのか。そうじゃない、神様は弱いエリアをそのまんまに受け止めてくださっているじゃないか。泣き言言いながらもね、死にたい死にたいって言いながらもね、生きたいって願っている、そのエリアを神様はね、否定するんじゃなくて受け止めましてね、食事を与え眠らせ、自らと出会うためにホレブまで導き、心を沈めさせるために突風でも地震でも火でもなく静かにささやく声を持って出会ってくださる。エリアが見えていない仲間たちの存在を示しまして、来た道を戻れって促しながらね、イゼベルたちにどう向き合えばよいか、その対応を示している。そんな神様がエリアに対して告げたのはね、マンマミーヤなんですよ。今お前が向き合っているのは誰か、今お前が信じている方は誰か、まんま、そのまんま見なさい言ってるんです。今朝この礼拝の招きの言葉、詩編46編の10節を文語訳聖書で選びました。これね、文語訳と新共同訳はね、説が若干ずれておりますけれどもね、私ね、この文語訳の方が好きなんですね、ここに関しては。で、このね、詩編46編10節ね、なんて言われてるかというとね、神様がこう告げてるんですよ。なんじら静まりて我の神たるを知れ、我は諸々の国のうちにあがめられ、全地にあがめらるべしって言ってるんです。なんじら静まりて我の神たるを知れって言うんですよ。神様はね、静まりなさいって、そして誰が誠の神かを知れって告げてるんですよ。考えてみるとね、直前の18章にてね、誰が本当の神であったかっていうことをね、エリア自身が王たちの前で証明していたじゃないか。でもね、恐れの中でエリアはそのことをね、忘れているんです。そしてまるで支配者が最高権力者かのようにしてね、絶大な力を持っていて、私なんかちっぽけだと思って怯えて逃げてきたんだ。そうですね、支配者っていうのはね、まるで私が最高権力者だかのようにね、まるで神かのようにね、時に横暴に振る舞いますよ。しかしね、冷静に考えてみよう。例えば今の社会、どこぞの大統領だとか、どこぞの総理大臣が権力振りかざしましてもね、彼らは選挙で勝たねば私たちと同じ一般人でしょ。だからこそ今選挙前にバタバタ大慌てで備蓄米を安く回そうとしたりですね、年金法案の訂正を訴えたり、いろんな仕方でね、アピールをしてきますよ。彼らは選挙で選ばれた調整役でしかない、なのに私たちの方が勝手に大きな存在だって勘違いしてしまっている。 つまり私たちね、ごまかされてるんですよ。それに比べて私たちの信じる神とはいかなる方か。神様告げてるでしょ。我は諸々の国のうちに崇められ、全地に崇められるべしと。今そのようにはなっていない。しかし、私は諸々の国に崇められてゆくと。全地にすべての民に崇められてゆくと。ゆえに、だからこそです。だからこそ神様が告げたのは、何時ら静まりて我の神たるを知れなんですよ。エリアは、この神様と出会い直した。そしてもう一度イスラエルに戻っていくんです。神様と向き合って、彼は再出発を果たしていくんです。今朝、私たちはね、イエス様の十字架と復活によって得た幸い、何かってその5つ目としてね、再出発を考えました。再出発。再出発するっていうことは何かに、ね、くじけたわけですよ。くじけまして倒れましてね、どうしようもないって絶望した状況から立ち上がっていくから再出発でしょ。人は弱くてですね、本当に自分のね、これが正しいんだと思って突っ走った挙句にステーンとすっ転ぶなんていうことは多々あるけれどね、その私たちはね、神様と向き合いながら立ち直っていけるんですよ。神様から再出発が与えられるんですよ。考えてみましたらね、キリスト教の歴史は心折れなかった者の歴史ではない。誰もが人間です。心折れるし、問題を起こすし、失敗繰り返すし、後悔に苛まれるんですよ。イエス様を見捨てて逃げ去ってしまったペトロしかり、元迫害者だったパウロしかり、今朝の箇所のエリアしかり。しかし神様はその者たちを見捨てず常に立ち上がらせていく。神様は今同じように私たちにも再出発を与えてくださるんです。故に神様は私たちに告げる。何時ら静まりて我の神たるを知れって。これが私たちの神様なんだ。私たちはこの神様としっかり向き合いながら今週も歩み始めます。さあ、今週何が起こるでしょうか。神様の導きに期待してまいりましょう。来週はいよいよペンテコステともに教会の誕生を喜び祝いましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは再出発を分かち合いました。人間は弱いし、間違うし、後悔を抱えながら生きるものです。時に予期せぬ出来事に心折れまして、まんまみやって悲嘆に暮れることもあります。しかしあなたはそんな私たちをそのままに受け止め、落胆する中で私たちにまんまみやって促されます。再出発を与えてくださいます。神様、あなたを信じるからこそ私たちはいつも立ち上がっていくことができる。前を向き続けることができます。落胆のままに人生を終わることなどありえません。なぜならあなたがおられるから。どうかいつもあなたの伴い、あなたが与えてくださる尊厳、あなたと歩む未来、あなたによるゆとりに加え、再出発を与え続けてください。この祝福を私たちだけではなく、より多くの人と共に分かち合わせてください。どうか多くの人と一緒に礼拝集わせてください。あなたの祝福満ちた導きに期待をし、週の始まり、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。